はい、それでは今日もこの一章の短い箇所です。一章のこの今日の終わりのところまでは非常に重要なことがぎゅっとこう詰められているわけですね。それでパッと読み過ごしていくんだ、読み飛ばしていくんだったら誰でも自分でできることですので、そういう意味で様々な霊的な啓示がこの短い箇所にいっぱいですね、詰まっていて、これは何十年経験したからといってですね、あ、これでも分かりましたというのは決してない。いくらでも奥が深いということですね。広がりがあるということですね。そういう非常に広がりがある。時間的にもですね、霊的にいろんなところで永遠でもあるし、誰にでも、まあ、しかも非常に深いという、たった一言。そういうことがこう凝縮されている箇所です。で、まずこの恵みと真理ということは、これはこの少し前の14節書いてありますね。ロゴスは肉体を持ってイエスという人間になって私たちの間に宿られたとですね。この14節、そういう意味ですね。このまま初めての何のことかわからないと思いますね。言葉は肉となって、肉といえば普通は食べる肉とこんなことを思い出してしまうからですね。なんかとても違和感があるような表現だろうと思いますが、要するに肉体を持ってですね、人間として来たんだと。我々のところ。人間世界に。それは一人をという特別な言い方。普通は神のことを言ったキリストだけを指すわけですね、聖書では。だから、神と同じ性質を持ったものとして、神の子というからですね、モーセでもダビデでもエレミアでも誰一人神の子だという表現使われてないんです。で、新約聖書の中で神の子というのは神の子供という複数形なんですね。で、言語が違うわけです。で、ここでそこにそれを強調して一人子というふうに特に書いてあります。全く違うと。そしてそれの栄光の中にあっていた恵みと真理に満ちていたんだ。この二つ。で、今日のところ、それをもう一度繰り返しているわけですね。律法はモーセを通して与えられたけど、恵みと真理はイエス・キリストを通して初めて現れたというふうに。これ非常に大事だということはわかるわけです。これは、この恵みと真理と訳されて二つの重、とても重要な言葉がどのように用いられて、聖書ではどんな意味かということがとても大切なわけです。この日本語。というと、この、恵みという漢字もですね、真理という漢字、これも本来中国語ですね。恵みという言葉は昔からの日本語なわけです。この漢字ですね、敬、恩恵の敬、これは今を使われて中国語なんですね。だから中国人の昔の人が考えた意味がこの漢字に込められているわけです。本来は別なんですけども、この敬、恩恵の敬、という漢字は日本語の昔からあった恵みという意味と似ているということで、こういうふうに読まそうということになっただけですね。で、これ一体何なのかというと、さっき言ったように、恵みは普通の意味では、いろんなこと、みんな良いことを含んでいるわけです。だからさっき言った、浜の海岸の砂の良い、これもすごいな、まあ、詩的な表現。ですけれども、いくらでもあるわけですね。私たちが、まあ、さっきも言った、食べるものみんな恵みだと。さっきお肉の話が出ましたけれども、すべての植物みんなこれ恵みですね。みんな命が、この細胞、生きた細胞をみんな食べているわけですけれども、一つ一つのものも、家にあるすべてのものをこれ恵みだと。私が病気になったら倒れたら、もうその家にあるすべて使えないわけです。健康を保たれているからこそ家にあるすべてのもの、皆さんのお家にもいろんなものがあると思います。それが使える。これも恵みですよね。それを作ってくれた人たちも恵み。お米、ご飯も食べる。この農業の人、私の親族にも農業、専業農家の人もおりますけれども、それは朝からずっと一生懸命働いているんですよね。そういう人たちの作った産物がお米、ご飯ですよね。そういう農業の人、まあ、お魚でも何でもおかずでもみんなそうです。そんなこと言ったら、まあ、キリがない。ここでいっぱいある。振り返ったんですね。 そういうふうに使う恵み。そんなものと思ったことも大きな間違いになります。ここではですね、別の意味が根本にあるんです。それは、聖書全体、特に新約聖書全体に非常に色濃く出ているんです。恵みという言葉のカリスという言語からですね、非常にパウロの手紙にとっても多いわけです。これはまたちょうどこの北海道のセタナの集会の主題が北海道の方々が話し合って決めたのが、いろんな意見で話し合ってですね、こういうことをする。結局、まとまったのが、恵みと感謝。ということになって、また重なるわけですけども、その時に、また、恵みの方に関して、ちょっと今日は真理の方にしますけども、そういう意味で、恵みというのを一つ言えば、前からこれも言ってることですけども、一番大切なこと、人間にとって。一番奥の深い問題について、恵みという言葉が特に使われているということです。で、そのことがあったら初めてですね、さっきの賛美にあったように、その恵みによって、この世がなんか晴れてくると。晴れてきていろんなことがですね、あ、これも受けてる、もうこれも感謝と、みんな開けてくるということです。それがなかったら逆になる。これもない、これもない、あの人はあるのに私はない、これもない、ない。足りない、足りない、足りないと、不満がいくらでもこれこそ数えられないほど、ハムの砂にいっぱい不満がばーっと出てくる。他の人を見て、あの人の家はない、立派な家はない、子供はない、いろんなこと。そういうふうに神様の恵みを受けなかったら、不満が次から次へと出てくるんだけど、聖書でいうこの恵みを受けるとですね、次々と恵みが増えていくということが開けてくると。この世が開けるという。不思議な言い方があったですね。ね、さっき言った賛美は、私もちょっと初めてなんですけど、今日の主題に合う賛美歌を、調べていって、この曲を、と思ったわけですね。で、これはどこの集会でも、さっきの歌ですね。81番かな。どこの集会で一度も選ばれると見たことも聞いたことない。50年も私も、キリストの集会、いろんな各地の集会やら、教会にも、初めの頃は、この徳島は月に1回しか集会なかったから、あちこち徳島小松島でいろんな教会行ってみたんですね。調べるために行ったんです。そこに参加するためじゃなくて。ね、そういったどんな風にしてお話をされてるのか。で、直接牧師さんに電話して、時間を決めて、個人的なお話をしたりとか、いろんな方々がおいでるのが怖かったんですね。どんなやり方できてるんだろうかということですね。知らずにですね、おうことは私は語ることはできないわけですね。教会の状態と。で、直接やっぱり、誰かが教会どうのこうの言ったところで自分が直接行ってですね、これ調べなきゃいけないということで行ったんですね。で、ね。で、ここでですね、恵みの光に、誠、真実は輝いてきた。いろんなものが輝き始めると。神様はこの全ての万物に真実を込めてるわけですよね。花にしても何にしても。人間にしてもそうです。神様が真実を込めて作り出してる一人一人。それは様々なサタンの力に引っ張られて悪にこう落ちていく人たちもおるんだけれども、その人たちも神様はじっと見つめておる。だから私たちはね、悪に落ち込んだ人も、だからこそ祈らなければならない。そういう祈りによって自分もまた、より一層豊かにされるということですよね。そういうことで、この雲の霧が消えて、この世はですね、この晴れるっていうの、これとてもいい表現だと思うんですね。この恵みは他のいかなる手段でもできないという、すなわち何かというのは、人間みんなこのどんなに頭の良い人も家柄が良く関係なしにですね、黒人であろう、白人であろうと犯罪の良い人、みんな関係なくあるのは、自分中心の心。これは罪と言ってるんですね。罪と言っても、次にこう犯罪者を思い出すから、あんまり良くないわけですけども。言語ハマルタの、これギリシャ語では、ホメロスからこの部位が使われてる。私も実際に調べたんですけども。で、実際、矢を使ってパッと、的を外れるってこと、ハマルタの、ハマルティア 召し受ける。神様という正しい真実の的を外れた思いや考え全部ここにはまる。これ日本語で罪と訳しているわけです。本当は的を外れている。永遠の真理。本当に真実。真実なもの。その的を外れたものはみんな罪。心の思いも。だからそうなるんですね。実際にものを取るんだから、よし、人のものを取ったろうとか、こんな気も、あれを人やっつけたろうとか、憎い。みんなこれは的外れだ。悪い人だったら憎んでも何にもならないんですよね、考えてみると。自分も害を受けば、憎んで誰か。相手も害を受ける。まあ、理性的に考えてもわかるわけですね。誰かを憎んで何の役にも立たない。それよりもその悪い人の心が清くされるように祈ったら自分も清められる。相手にも神様を届けてくれる。届けてくれないと思うのは良くないで。時が来たら神様は何とかのが届けてくださるだろうと。あるいはその思い別の人にも届けると。その人の時が来るまで別の人に届ける。そういう思いを。だから祈って損することは決してないということですね。だから神様は真実で今日の。真実の方であって、愛の方である。ならばですね、祈るというとっても真剣な祈りをですね、無駄に捨てたりは決してしないということです。まあそういうことで、こういう、この賛美歌ですね、これもっと賛美をしていきたいと思うところです。そこで、この言葉で、英語は誰でもですね、中学校、高校と学んでいると。ことで、英語ではこのことは grace という訳ですね。女性に対してよく使うのは graceful。で、この grace という言葉はですね、名前にもよくありますね。あの大草原の小さな犬の女性も grace さんと。で、これ、キリスト教からもちろん聞けるわけですけども、グレイス。これは、恵みと日本語では訳しますが、この元をたどると、こういう語源辞典があるわけです。一つ一つの英語に対する言葉の源、語源。語源辞典があります。そういうので調べますと、そういうことは分かってくるわけです。元は何だったか。これは漢字でもそうです。分厚いですね。語源辞典が何通りもあるわけです。で、そういうことを見ますと、これはですね、ちょっと、それでは、こちらの方も。押しときましょうかね。ちょっと時間かかるから、後にしますが。言葉で言います。後で渡しますからね。これはネットの方には、ちょっとコメント欄に書きます。これはですね、古くからもちろん使われていたわけですが、この言葉はですね、このグレイスという言葉は、まあ、God's unmerited favor, love, or help. 神様の unmerited っていうのは、本来受けるにふさわしくない。そうした恵みや愛。受けるにふさわしくないのをくださると。こういうことをして、グレイスということの説明。これは12世紀頃からということです。それからですね、オールドフレンチ、古代フランス語においては、これグレースというふうに書いて、アクセントから言ってグラスと言いますけども、それはパードン、ディバイングレースと。許しということ、ディバイングレース。神様の聖なる恵みということ。そういう意味で、非常に古い時代から、古い時代に使われるというものだと。元はですね、このグレースということは、そういうふうに許しということ。本来、自分やら受けるに値しないものに与えられる神様の良きこと。そういったことを意味する。ということなんですね。あとこれで言ってもらってよくわかります。そのぐらいですね、意味というのは元はそういうことなんです。罪の許しということこそは最大の良きこと。だから罪を感じない人はですね、自分は正しいと思って今までずっと正しく生きてきたなんて、本当に思っている人は、キリスト教は決して分からないということです。本来のキリスト教で。ただ、教えの表面は分かるんですよ。隣人愛し。それはもうキリスト教でなくたって分かる。当たり前のことです。 近くにおる人を大事にしなさいことは、どんな宗教は持たなくたって、まあわかる。いじめなさいよ。悪いのわかりきったことですね。幼稚園のことは。その、教えは表面的に分かっても、本当のキリスト教の真理は分からないままですね。根本がそこにあるんだから。で、ギリシャ語ではこれをカリスというわけですね、この。これは恵みと日本語では訳するわけです。これは、新約聖書の使用例を見ました。圧倒的にこの、パウロに多く使われてるんです。驚くほど。その具体的な数字は今度、11月にありますので、世帯の集会が。今日は、真理の方にちょっと記事をかけるためにそっちを置いておきますが、ということはどういうことかと。福音書では、ほんのわずかです。ヨハネ福音書のこの箇所だけ、一番大事なことだけに使われている。他の二つの福音書は全く使われてないことです。何かというと、罪の許しということは根本的に大事なことだからですね。それが恵みの中心にある、根底にあるからです。だからパウロは信じるだけで罪許される。十字架にイエス様が私たちの罪の重荷を背負って死んでくださったと。それはローマ書の中心にあるんですね。三章の21からのところ。私もその箇所の短い説明を読んで、そして、パッとこうひらめきが与えられた。それからずっと今まで変わることはないです。その中心点。何が起こっても変わったことはないですね。そういうことで、突然私の場合は、それが与えられたということです。これも本当に聖霊の働きとしては言いようがない。誰も州にいなかったわけ。州におったのは、アメリカ帝国主義的なあれを侵略を粉砕しよう。そうした根本を無神論に立った学生運動の非常に達者の人たちがたくさんおったわけですよ。誰一人宗教的やキリスト教たった一人もいなかった。中で、立ち虫一冊の本でその、この、まあ、中心のことですね、うん。罪の許しということを読んで、本当に神様が聖なる上で、ひらめきを与えてくださって、その時に私はキリストを信じる、キリスト者になったわけです。まあ、そういうことで、ちょっとこれを、このようにちょっと、ネットの人にこれをする間に、この子は2枚組になってますからね、ちょっと見にくいところです。12枚ぐらいだからちょっと足りないけど、夫婦の方は1人ということで。今言ってるところはですね、一番上のところに書いてありますね。今のプリントではですね。それでちょっと、皆さんにコメントを出しますから。それをちょっとコメントにまず今のことを入れますね。それから 日本語に関しても下の方に書いてあります。恵みというのはどういう言葉かっていうことですね。これもコメント欄に入れておきます。このコメント欄でですね、読みにくい方もおると思いますから読みますが、さっきグレイスについて、これはさっき言った通りです。で、下に英語で、その、語源辞典の部分的に取り上げてあります。で、それからですね、この、日本語の恵みっていうのは、この下の方に書いて、一番下の2枚目の方に書いてありますが、普通は、このお金や品物を貧しい人にあげると、恵んである気の毒に思って。このデジタル大辞典ですね、一般的公表。それから、まあ、上に立つ者が人々に何かを読むのを与えると。ということで、この恵みということの語源、日本語、これはこの下にあるように、この恵し、これ愛するというか古い言葉ですね。愛っていうのは中国語から来てるわけですけども、で、恵みっていうことは愛するっていう言葉から来てるということで、元はこうだというわけです。で、上に立つ人はこう単に与えると。古くからそういうふうにあったということですね。何か物を与える、恵んであげると。お恵みちょうだいという。何か物をあげるということに重点があったわけですね。物をあげる、恵み。昔からの日本語としては。そういうことで、そういうイメージが強いわけです。だからこのように、恵みと、って言ってもですね、なんとなく、私たちは、日本人はですね、恵みとお金なんか物をもらうことだから意味が低いように思ってしまう。そういう意味では全く違うということですね。それを今、英語のグレイス、プラスのグラス、ということのもとは、もともとはそういうふうにですね、問題を受けるに値しないような良き行為、愛を受けるということだということなんです。で、それから、あとグレイスフルということになったら、後の時代になって、外見の優美さ、美しさ、外側の美しさという意味も付け加えられるようになっていった。で、特にこれはグレイスフォーって言ったらですね、誰か、特に女性の方にグレイスフォーって言ったら、どっかこの美しいっていう感じ、心引くようなっていう感じが付け加わっていたわけですね。はい。まあ、そういうことで、元の意味っていうことがとても大事なということです。で、そのことが元にあるということで、それからですね、次に、誠ということはです。この誠ということは、これもですね、昨日恵みと同じ昔からの日本語なわけです。この誠に関しては、真実、あるいはこの言弁の誠という字を当てたりするわけです。この誠ですね。こういうようなことを誠、誠。これをみんな誠と。中国語のこれと似てるということで、日本語の誠をですね、こういうふうに当ててるわけです。で、この誠ということは人間の性質に関して真実だという意味ですね。嘘がない。そういう意味で使うことが非常に多いわけです。で、そのことはですね、ちょっとここで、詩編にこの真実という言語はアレーセイヤというわけですけれども、これを旧約聖書で見ていますと、この1枚目のプリントの下の、1枚目のプリントの下のところ、詩編の用法ですね。で、詩編の用法には、詩編には非常にアレーセイヤ、真実や真理と訳されたアレーセイヤという言葉たくさん出てるんです。このギリシャ語訳の旧約聖書で見ますと、アレーセイヤという真理ということは詩編が断然多いわけです。ここに見たらわかるように。詩編に非常に多いんです。詩編に59回も、他は2番目がイザヤ書の13回も。そのぐらい詩編にはギリシャ語のアレーセイヤ。これは、奥住さんの E メール、メールアドレス、アレーセイヤとしてのそれなんです。とっても重要な言葉なんですね。詩編になぜ使われているか、たくさん使われているか。詩編が59回、イザヤ書が13回、エレミシャ5回、あとほんのわずかなんです。このぐらい詩編はですね、真実な神様という相手に叫ぶからなんです。あなたの真実を頼って祈ります、叫ぶと。だから詩編にはダントツに多いんですね。このアレーセイヤということ。こういうふうにこの使い方を見たらですね、アレーセイヤっていうのは単に真理、科学的な真理、そんなものだけで決してないっていうのがよくわかるわけです。だから旧約から新約をずっと続けてですね、このギリシャがどんなふうに使われているかで、本当の意味っていうものが浮かび上がってくるということなんですけどね。それで、このところで、普通心理というと、この、研究、大学は心理の探求を目指すというね、以前はよく言われた。この頃は本当にそうじゃなくなってきてしまったんですね。大学は心理の探求だと、尋ね求める。で、得ようとすることだという、ことでなくなって、実学、すぐに儲けになる。企業と関わる。そういうふうな実業、実益ということを非常に重んじられるようになった。学生の時からそういうふうに企業を立ち上げたりとかですね。そういうふうに真理の探求とは言って、誠の探求ということはないわけですね。そういうふうに科学的、学問的な真理の場合、それを探求の不真理という言葉を使うわけです。でも、本来のアレーセイヤは両方意味を持っているわけです。真理という意味から真実という意味ですね。日本語で言った誠。そういう意味を持った言葉だということです。で、この詩編の例を見てもらったらわかりますね。一番下の一番目はこの詩編の例。これもちょっとコメント欄に出します。長いですが、まあこのネットの方々にはコメントにちょっと長いですけども出しました。キリストは誠に満ちていた。と言っても実際に具体的にどんなのか、ちょっとわかりにくいはずです。で、この場合、キリストは本当の真実。人間は決して真実ではありえない。どうしても嘘。例えば約束しても、例えばですね、私も何月までにこれを書いて送りますとか言っても、体の具合が悪くなったり、突然家族の状態どうしても時間が取れなかったら、できなくなる。実際と。あれ手紙には返事を書くのは当たり前とか言われても、いっぱい重なったらとても書けない。しかもこういう絶えず集会って話の準備をしないと。あるいは実際に病院行ったりなんかしたり、いろんなこと。もう、まあ、家庭の仕事って本当に様々あるわけですよね。だから、返事を書くのも書く時間がないってこと当然出てくるわけです、物理的に。今もたくさんそういうことで返事も出さないまま、出せないままになってる。このぐらい簡単に書けるだと思って、こういうものを書くために集中しないと、途中で他のことにしたら書けなくなるんですね。書いたらずっと集中したら次々と書けていくんだけど、途中で切ったらできなくなる。そういうこともあって、こうしたものを準備するとか集中して時間がいるんだけど、それがなかなか取れないと、どうしてもですね、書けない、できないと。そしたら、手紙はその返事も来ないと。あの人はキリスト信じて言いながらどうしたのっていうようなことになるけど、それはそういう実態を知らないからそうなってしまうわけですね。実際のところそういう誰でも病気になって苦しくなったら、その返事どころじゃないということもあります。とにかくそういうことで人間はどうしても信じて、徹底した信じてありえない、できないことです。本当に例えば祈ると言っても、ある人の非常に苦しんでる。祈る、ずーっと祈る。ほな24時間祈る。祈るじゃないです。 あのご飯の余力もしない他のことまで他のこといかないか。といつの間にか忘れてる。ということもよくあることですね。そういう意味でもですね、徹底して信じるかできないことです。ただあるのは神様、キリスト様だけは徹底した真実ということです。そして真理でもある。科学的真理をまた神様が作ったものですね。神様の創造の中に含まれているんだから。これは神様をこういった真理も満ちているわけです。ということですね。ギリシャ語アレーセイアということは覚えていただいたらいいと思いますね。で詩編に特別に多く59回もこれをネットに書きました。で、その用例詩編では、見よ、あなたは真実を心のうちに求められる。心のうちの真実、アレーセイア、真理ではない、真実です。これみんな言語はアレーセイアですね。ギリシャ語訳ですので、ね。見ての技は真実、また公正。次、どうかあなたの光と真実を送って私を導いてください。そして、主よ、私はあなたの裁きは正しく、あなたが真実を持って私を、この表現ですね。あなたが真実を持って私を苦しめられたことを知っていると。詩編の119-75節。私たちが苦しむものも、のもですね、あなたの真実によってなんだと。こんなちょっと驚くような表現もあります。それは神様本当の愛で真実だからですね。人間を、これは人間の母親の愛とは違うわけです。母親の愛はどうかして苦しみがないようにないようとカバーという愛。これは神様の愛はですね、徹底して苦しませる。ハンセン病になった人なんか恐ろしい苦しみになった人。まあ軽い人もおりますよ。目も見えてちゃんと普通のように動く人もおります、ね。戦争でですね、非常に残虐な苦しみに表す、合わされている方々もおられるわけです。それを真実を持ってどうしてこんなことがあり得るのか。そのこと江戸時代とか、ローマ帝国の時代の迫害。知れば知るとそれは頭で考えて分からない。分からないからこそそれでもなお信じるというわけです。たとえ私たちがどんなに考えて分からなくても、私たちは信じる。その信じることが与えられているわけですよね。そうしたらその信仰に応じて神様が聖霊を与えて、必要なすべてのことを教えてくださる、霊的に。ということです。で、これはヘブル語でこの詩編119-75。あなたが真実を持って私を苦しみや苦難を与えられたと知っている。このところはヘブライ語でエムナーです。私のメールアドレスにしてのこのエムナー、真実ということですね。アーメンとこういうのないですが。はい。はい、こんな風にですね、この恵み、それから、これは特に罪の許しというか、中心になりながら、それが分かると他のいろんなことも恵みばかりいっぱいあるように気がついていくということなんです。普通に元気いっぱいの人間、いろんなことが恵まれて、健康も、また家庭、家族も、良い良いで恵まれている人はそういうことは分からないということが多いですね。だから神様は苦しいことを与えると。で、そのいろんなものを奪うと。ということで、初めて信仰を持つ人にも目が開けて、世界が新しくなるというわけですね。で、そのような恵みと信仰は、実はですね、旧約聖書でも一番早くはっきりと書いてある箇所が、今までに何度も言いましたが、出エジプト記だったわけです。これはこれに、書いてなかった。この2枚目のプリントの上のことにありますね。出エジプト記。2枚目のプリントの方です。上の方に書いてあります。そこで、出エジプト記の34章の6-7ですね。主、これはヤハウェという言語を知ってやります。ヤハウェ、主、2回強調します。憐れみと恵みあり、慈しみと真実の豊かなる神と、その慈しみを永遠的に与え、罪を許すお方というふうに、このようにですね、まず神様っていうのは憐れみ、愛、慈しみだと。これを、まあ、そして罪を許すということを第一に書いてある。雨を降らしたり、いっぱい食べ物あったり、何でもいろんな恵みということを置いて、罪の許すっていう、 そのね、はるかな古い時代からですね、恵みの根本は罪っていう、私たちみんなが日々犯している。と言っても犯していないと思う人もいるかもしれませんけども、要するに、愛や祈りが足りないっていうか、面が見て、みんなそうですよね。さっきもお話があった、外国の人のことまで思ったらですね、私たちはのんびり飲んだり、酒飲んだり食ったり、楽しんだりできるでしょうかということですね。そんなこと目の前におったんです。散々痛みつくられて、無実の罪で囚われて、ずーっといつ出られるかわからないくらい牢獄の中で、今も中国にもおるし、いろんな国でおるわけです。政治、犯罪として囚われた人は。そうでなくても国から追い出される。食べ物のない、泣く酒のない、水もない。そんな人目の前におったらですよ。飲んだり吸えたり、金メダルだ、やっけ、ボールをパッと、捕まえて、したらラグビーがどうのパッタとか、そんなことを打つと抜かせるはずはないです。それをみんなほっとくから、ああ、面白いなと楽しむわけです。だからもし私たち本当にそういうことを思って見つめたらですね、そんなことはできないけれども、一応そんな楽しんだ人全部置いて関係ないと。忘れてしまって楽しんでるという。そういうふうに何か信じてないような、心にならなかったら、そんな人が本当に思い出したら、目の前におると思ったんですよ。だからできない。だから、聖書にはスポーツの話全然ないわけです。ほっといたです。スポーツって本来英語ではですね、娯楽、楽しみという意味なわけです。ほっといても適当に子供だったら遊んだり、楽しんで木に登ったり、泳いだり、楽しむわけです。これは本来スポーツですね、ボールで。一番になった、二番になった、おお、よっしゃよっしゃ、メダル取れと、こんなんでは全然ないわけです。まあ、そういうことで、私たちはいつもですね、恵みっていうことを思うわけです。こんな旧約の古い時代から。それが、啓示としてモーセに与えられたんだけども、イエス様によって本当に地上に目に見える形で現れたというんですね。本当に恵み、罪を許すお方として現れた。で、復活をしたキリスト、まさにそれだ、ということですね。そういうことで、キリストによって初めてその遥か昔、モーセに言えば予言されたことを本当に実現したということです。でそのように、遥か昔からこの恵みと真実というですね。だから、こうのところは、以前の訳では、誠、恵みと誠と訳している日本語訳は誠。これ真実なんですね。真実の日本語、古くからの日本語では誠と言っている。そういうふうにこの恵みと真理はキリストによって、キリストによって初めて本当に分かるようになったと。だから世界全世に広がり始めた。広がるようになったということなんですね。はい。それでは、一応そこまでにしていきたいと思います。そうです。